面白そうではなさそうに見えますけれども、さっき、岩本さんが見せてくださった本にひろき君がずっと釘付けになっておりましてですね、やっぱり見えるもの、そして、こういう子どもたちの心に訴えるものがあるんだなということを思いまして、さらに、この文章を通してですね、本当に私たちも今日伝道するメッセージを語らせていただきますけれども、そのように今日朝この命の言葉書の皆様を主が使わせてくださいましたことを改めて深く覚えまして、主に感謝をいたします。いよいよ自生日、私たちはペンテコステ礼拝を迎えます。またペンテコステ礼拝を迎えた後、聖霊の恵み力に押し出されまして、私は主人とインドネシアの地に宣教地視察に行ってまいります。どうぞ宣教地視察の旅路の祝福を、守りを覚えて、お祈りください。ハヨンジョ先生がですね、御塗り教会のハヨンジョ先生、有名な先生であられましたけれども、ハヨンジョ先生が悔い改めとは、悔い改めとは、御言葉の前で自分自身を変える見ること、語られる御言葉の前で自分自身を変える見ることだと、ハヨンジョ先生が悔い改めを語られました。御言葉に照らし合わせましたとき、自分はどのような信仰者としての生き方をしているかどうか、日々の生活の中でイエス・キリストの尊い血潮によって罪を許していただきました、救われました、永遠の命をいただきました、神の子とされました、素晴らしい聖霊の宮とされました、そのような私たちの今日の生き方はどのように主を証しするものであるでしょうか。今日今ご一緒に読みましたテモテへの手紙でパウロは2節のところで、御言葉を述べ伝えなさい、折が良くても悪くても励みなさい、そのように御言葉が語られました。私たちの生活はこの御言葉に照らし合わせましたときに、もうすでに救われている方々、イエス様を信じて信仰者とされ神の子とされた皆様において、御言葉をよく述べ伝えるように、時が良くても悪くても伝えるように、そのように御言葉は私たちに語っております。前回ゴスペル歌と言いましょうか、命の言葉社の方が来てくださって、祈祷会の後に、この書籍販売をしていただいて、その時に最近私がたびたび紹介しております、オズワルト・チェンバーのですね、ディボーションの本を買いまして、そしてそのお恵みに日々預かっているわけですけれども、今日も短くその文章を皆様と分かち合いたいと思いますが、マタイによる福音書6章の33節、開きましょう。マタイによる福音書6章の33節、マタイによる福音書6章の33節の大変有名な御言葉です。暗証聖句にされている方々もたくさんいらっしゃると思います。11ページです。新約聖書11ページ、マタイによる福音書6章の33節です。一節をご一緒に読みましょう。11ページ、マタイによる福音書6章の33節、よろしいでしょうか。3、はい。何よりもまず、神の国と神の義を求めなさい。そうすれば、これらのものは皆加えて与えられる。アーメン。このお言葉をもって、イエスのこのような言葉に接した途端、これ以上革命的な言葉を人間が耳にしたことはないことに私たちは気づく。まず神の国と神の義を求めなさい。まず神の国を求めようというのである。私たちの中で最も霊的な心を持った人ですら、その正反対を生きている。しかし私は生きていかなければならない、お金を稼がなければならない、服を着なければならない、食べなければならない、つまり私たちの大きな関心事は神の国ではなく、生きていくためにはどうしたらよいのかということなのである。イエスはその順序をひっく 繰り返してまず神との関係を正しいものにせよ、そのように命じられたのです。それが第一の私たちの関心事であり続けなければなりません。そしてそれ以外の他のことに関しては決して心配する必要がない、そのようにイエス様はこの御言葉を通しておっしゃった。まず最初に私たちが神様との関係、神の国と神の義をまず求めていれば、それ以外のことは主が加えて与えられ、主が守ってくださる。この御言葉に私たち今朝照らし合わせられましたときに、私たちの生活はどのような生活を送っているでしょうか。少し証をさせていただきます。先ほどのハヨンジュ先生のこの悔い改めとは、御言葉の前で自分自身を顧みることです。何度もお話をさせていただいている証ですけれども、私が長年の放蕩生活から主に立ち返りまして教会に戻りました時、私は8歳でクリスチャンホームで生まれまして、ここでバプテスマに預かりましたけれども、大人になりまして、まあ、立派な年齢的には大人になりまして、まあ、自分の生活をしています。そのような時に自分の生き方、自分のしたい道、自分のやりたいこと、生活を第一にし、その中で神様を自分の思い願いに従わせようとしておりました。そのような時に私の祈りはこういうものでした。神様、私はこのままの生活で生きたいと思います。ですからどうぞ祝福してください。このまま私の生活は変えられませんので、神様どうぞあの人を変えてください。この環境をどうぞあなたが整えてくださり祝福してください。まあ、そんな祈りを捧げていたと思います。神様どうぞ祝福してください、でも私はこの生活を変えません、この生活のまんまでどうぞ主が働いてくださって、これを生活を祝福してください。まあ、そういう祈りですよね。まあ、当然のことながらこの祈りは聞かれませんでした。まあ、結果的には聞かれたんです。どんなことでも求めるならば主は聞いてくださいます。結果的にはこれにも応答がはっきりと与えられました。しかし生活は、目に見える生活のにおいてはもうどんどんどんどん自暴自棄になりまして、問題から問題が 発生していきまして、もうどうにもならなくなりました。時にノンクリスチャンの高校時代のから親しくしていました友達から連絡がありました。その時実を言いますと、もう泣いて泣いて朝を迎えたような朝でありまして、そうしましたらその朝その友人から、ノンクリスチャンの友人から連絡がありました。近くにいるからお茶をしようとですね、まあ、そんな連絡をいただいて、まあ、近くの公園で会いまして、コーヒーを公園で飲みました。そうしましたら突然彼女がさくらにこれあげるよと言ってですね、お財布からよく今最近教会学校で使ってないですけれども、教会学校の御言葉カーボットっていうですね、私が子供の時にはこれを集めて貼っていましたけれども、この小さな御言葉カードをですね、これが彼女の手から出てきまして、そしてですね私に渡してくれました。どうしてあなたが御言葉カードを持っているのというですね、ノンクリスチャンですから驚きでありましたけれども、彼女のお母さんはクリスチャンでありましたので、きっとお母さんはそれこそ先ほどのお話でありませんけれども、娘が救われるようにですね、この御言葉のカードを渡したんだと思います。それが不思議な形で彼女を通して私のもとに届いたというわけです。これが神様の御心であったわけですね。そしてその御言葉のカードを見てみますと、ルカによる福音書10章の42節の御言葉、しかしなくてならぬものは多くはない、いや一つだけである、しかしなくてならぬものは多くはない、いや一つだけです。必要なものは多くはないんです、いや一つだけなんです。 まあ、こういう御言葉が書かれていました。これがどういう箇所かと言いますと、ルカによる福音書のお開きになる方は10章の38節から127ページです。127ページ、ルカによる福音書10章の38節からの御言葉でありますが、マルタとマリアというイエス様が大変愛された姉妹たちがおりました。イエス様がこのお家を訪れましたときに、まあ、せわしなく動いているマルタは、イエス様の足元で御言葉を聞いていたイエス様に、ごめんなさい、マリアに腹が立ちまして、こんなに私は忙しく働いているのに、マリアはこんなクソ忙しいときに、ちょっと言葉悪いですけれども、こんなに忙しいときに、のんきに御言葉なんて聞いてるわ。ということです。ですね。こんなに忙しい時に、もう猫の手も借りたいぐらいの時に、のんきにイエス様の足元なんかにひざまずいて、御言葉を聞いている。なんて空気の読めない人なの。まあ、そんなような思いで、マルタはマリアに対して腹が立ちました。そしてイエス様に言います、主よ、あなたは何ともお思いになりませんか。この状態、のんきに御言葉を聞いているこのマリアに何にも手伝ってくれない。私だけがこんなに忙しく働き回っている。この状態にどうぞマリアに何とか言ってくださいよ。すごいですよね。イエス様にご命令して、命令して、言ってくださいよ。何とかしてくださいよ、マリアに。まあそういうふうに、御言葉なんて聞いてない。私を手伝いなさい。そういうふうにイエス様は言ってください。まあ、そんな風にマルタが言いましたら、イエス様は優しくマルタにおっしゃいました。マルタよ、マルタよ、あなたは多くのことに思い悩み、心を乱しています。他の訳では多くのことに心を配って思い煩っています。思い煩うというギリシャ語の言葉は、もうあっちこっちに心が向いている、二つ心を持っている。こういうことを意味していますけれども、多くのことを思い悩み、結果あなた自身は心を乱していますよ。しかしイエス様はおっしゃいました。あなたになくてならないものは多くはありません。いや、今あなたにとって必要なものはたった一つだけなんです。マルタよ、マルタよ、その日私は桜子よ、あなたは多くのことに思い悩み、心を乱しているけれども、でもあなたに必要なことは今そう多くはないと思うよ。いや、むしろ一つだけです。あなたに必要なのは私だ。まあ、そのように語りかけられました。あ、私は何をしているのか。立ち返らなければならないのは私であって、変えなければならないのは私の生活であって、変わるべきは私自身であって、神様との関係を正さなければならないのは、回復させなければならないのは、あの人この人でもなく他の誰でもない私なんだ。まあ、初めてのこの信仰の体験、また御言葉の体験でありました。御言葉によって悔い改めが与えられる。御言葉に照らし合わせましたときに、私の方向が全く逆の方を向いていた。このことをして教会のに帰りました。信仰生活、礼拝、祈り会を一番にするように、そのような求めを主が起こしてくださいました。まあ、献身してからこの証を旅があるごとに、あちらこちらでするんですけれども、今同級生でありました金子くんという、もうくんといってもですね、私の両親と同じ年なんですが、金子、当時です、同級生ですから、金子くん、山本くんという、まあ、そういう中でありまして、金子くんがですね、この証を聞きまして、今蓮根教会で牧師先生をしていらっしゃいますけれども、末森さんはいい方を選んだんですね。この時イエス様は、マリアはいい方を選んだんです。まあ、そのようなこの御言葉を持って、まあ、彼がそういうふうに言いました。今回このメッセージを準備している中でそのことを思い出しまして、ああ、主はあの日方向の間違っていた私に、その子を通して 御言葉を与えてくださって、正しい道、良い方を選ばせてくださったんだ。そのことを思い、深い感動を覚えました。私たちはペンテコステに向けて、あと1週間主が祈りの時を備えさせてくださっております。今日イエス様は、復活をされまして、そして、500人以上の人たちの前に現れまして、そしてエルサレムを離れずに約束を待っていなさい、ヨハネはあなた方に水でバプテスマを授けたけれども、あなた方はやがて聖霊によるバプテスマを与えられます。そして今日聖書箇所にあります使徒言行録一章八節で、あなた方の上に聖霊が下ると、あなた方は力を受ける、そしてエルサレムばかりでなくユダヤとサマリアの全土で、また地の果てに至るまで私の証人となります。そのようにイエス様はおっしゃいました。聖霊を受けるならば、その何よりの力は私の証人となること、つまりイエス様はこの福音を述べ伝える力を得る。どのような時にも、時が良くても悪くても御言葉を述べ伝える、このことを中心にしていく生活に変えられる。そしてそれはあなたが努力するということではなく、聖霊の力に預かったらもうそうせずにはおられなくなる。あの人この人を思った時に涙が溢れて祈らずにはおられなくなる。まだ救われていないお父さん、お母さん、子供たちを思った時に、先日この女性会の各会例会の中で祈りの課題を分かち合いました時に、ある姉妹が、私はまだ死ねません、なぜならば二人の娘がまだ救われていないからですけれども、一番近い家族に伝えることはとっても難しいことです。ですから伝道する力が欲しいです。そのために祈ってください。素晴らしい祈りではありませんか。聖霊様が働かなければ、このような思いは肉のところからは出てきませんけれども、聖霊の働きの中に私たちが預かっていくと、何よりもまず私のまだ救われない家族を救ってください。先日の金曜日、リバイバルの徹夜祈祷会においてある姉妹の症例が語られました。今私が預かっている恵み、教会の命の中で息子と共に礼拝を捧げる恵み、この素晴らしい癒しの命、リバイバルが起こっている、この復活の命に預かっている恵み、でもこの恵み、この命に夫は預かっていない。そのことを深く悔い改めが与えられました。姉妹が涙を流しながら、何とかしなければならない、このままではならない、私は変わらなければならない、聖霊の力を受けなければならない、そのような熱いメッセージに私も熱い涙が流れました。リバイバルを求める祈りとはこのことであります。私たちが聖霊の力に満たされて、私たちの宣教、私たちの生活が宣教の生活に変わっていくことであります。力に満たされて、私たちが置かれた場所、どこでも、時が良くても悪くても福音を述べ伝える、主よこの力をください、このままではたまりません、このままで私は死ぬにも死ねません、なぜなら私の愛する子供たちがまだ救いに預かっていないからです。このまま私が天国に行ったらどうしましょうか。まだ伝えきれていないことがたくさんあります。私たちはこのことを聖霊様の取りなしの中で思いをいただきますときに、私たち一人一人に聖霊様の豊かな働きが起こっていきます。聖霊様が働きますときに、このような宣教の思い、今日聖霊の油注ぎを求めてと題させていただきましたが、聖霊の油注ぎを求めずにはおられない、何とかして伝える力を与えてください。イエス様のために、福音のために、今日から出かけていく一週間にならせてください。そのように私たちは今朝御言葉に照らし合わせましたときに、 私たちの生活は神の国と神の義をまず何よりも第一にしているでしょうか。時が良くても悪くても御言葉を述べ伝えているだろうか。聖霊に満たされたならば力を受けるとイエス様はおっしゃった。そしたら地の果てに至るまでイエス様を述べ伝えるために出ていくんだとおっしゃった。私はどうだろうか。それは神学校に行った人がすること、牧師がすること、宣教師がすること。しかしイエス様はそのようにおっしゃっているのだろうか。ルカによる福音書21章の、イエス様の復活の記事でイエス様はこのようにおっしゃいました。24章161ページ、ルカによる福音書24章の45節から、49節をご一緒に読みましょう。161ページ、ルカによる福音書21章の45節から49節をご一緒に読みましょう。161ページ、ルカによる福音書21章の45節から49節、よろしいでしょうか。161ページ、ルカによる福音書24章45節から49節をご一緒に読みましょう。3、はい。そしてイエスは聖書を悟らせるために心の目を開いて言われた次のように書いてある。メシアは苦しみを受け3日目に死者の中から復活する。また罪の許しを得させる悔い改めがその名によってあらゆる国の人々に述べ伝えられると、エルサレムから始めてあなた方はこれらのことの証人となる。私は父が約束されたものをあなた方に送る。高いところからの力に覆われるまでは都にとどまっていなさい。アーメン。イエス様はこれらのことの証人とあなた自身がなるんだ。復活されたイエス様はそのように言われました。罪の許しを得させる悔い改めがその名によってあらゆる国々の人々に述べ伝えられる。エルサレムから始めてあなた方がこれらの証人となるんです。あなた方がこれらの証人となるためには、あなたがこの生けた命の水を汲み上げて、あなたがイエス様のことを大胆に証しするようになることは主の御心ではありませんか。主が願っておられることではありませんか。そのために主が聖霊を注ぐと約束したこの御言葉は、今日私たち教会が祈り求めるべき御言葉ではないでしょうか。照らし合わせ、私たちを御言葉によって悔い改めを与えていただく御言葉ではないでしょうか。今日エゼキエル37章のこの箇所をご一緒に購読いたしました。エゼキエルが見たイスラエルの民は霊的に華々しく枯れている、そういう状況でした。しかしそこに予言されて神様の生ける命の御言葉が語られましたときに、霊は生き返っていきます。彼らは生き返っていきます。命の息が吹き入れられて神様との正しき関係が与えられて、今日教会学校で学んだでしょうか。創世記の三章で罪が入りまして、神様の霊の命から離れて生きるようになってしまった私たちは、イエス様の十字架と復活を通してその救いに預かり、また聖霊によって私たちは霊的に新しい命、神の命を再び私たちのうちに吹き入れていただいて、そうすると生きるようになります。そうしますとエゼキエルはこういうふうに言いました。そして彼らは生き返って大きな団体集団となった。皆さん、これがリバイバルですよ。教会のリバイバルは一人一人に生きた命が吹き入れられて、吹き入れるとどうなりますか。主の福音を述べ伝えに行くようになっていくんです。この者たちが一人二人ではない、この霊的回復、命に預かった者たちが、エゼキエルは集団となっていった。こういう教会のリバイバルを切に願い求めます。皆さん、ただ教会は人が多ければいいのではありません。 人がたくさんいればいいのではありません。一人一人が生きた命の息が吹き入れられて生き返ってイエス様のために生きたいと願います。イエス様あなたを信じます。イエス様あなたを愛します。置かれた場所で時が良くても悪くても御言葉を述べ伝えさせてください。そのような思い、そのような情熱、それが私たちのうちに湧き上がること、そのような教会となっていくこと、これが願っているリバイバルであります。そしてこのような命がエゼキエル47章の中で全世界に流されていく、このような世界宣教とリバイバルの使命に生かされていることを感謝いたします。最後に皆さんと分かち合いたい、このオズワルド・ジェイ・スミス先生の聖霊の満たし、この先生の説教からご一緒に今朝老年の宣教師の証を通して、主の御前に私たち一人一人立たせる時となりたいと思います。先生のこの短いメッセージを皆さんに分かち合って終わります。あなたは重荷を持っていますか。インドに使わされていた老練な宣教師アレクサンダー・ダフは死ぬ目的で故国スコットランドに帰りました。彼は極度に弱った体で長老教会の集いに立ち、インドに宣教師を送るように訴えました。しかし彼はアピールをしている最中に卒倒し別室に移されました。医師の手当てによってしばらくして意識を取り戻しましたが、自分がどこにいるのかを知ると、まだ私の訴えは終わっていません、元の講壇に連れて行って最後まで語らせてくださいと言いました。周囲の人々はそのような言葉すれば命が危険ですと、この老練の宣教師に忠告をいたしました。すると彼は死んでも構いません、やらせてくださいと言いました。それで彼はこの白髪のベテラン宣教師を街道に連れて帰りました。彼の姿が入り口に見えると、前回衆は一人の人のように立ち上がって彼を迎え、再び着席して涙を浮かべながらこの十字架の老勇士の話を聞こうと息を殺していました。震える声で彼は言いました。スコットランドの父よ母よ、インドに送る一人の息子もいないというのは本当でしょうか。宣教師を送る資金は銀行にあります。しかしインドに渡る働き人はどこにいるのですか。ビクトリア女王がとですね、インドへの志願兵を募った時には、あなた方は進んで息子を捧げ、その地の不純な気候については一言も言いませんでした。しかし主イエスが志願兵を募られる時には、これ以上お捧げする息子はいませんというのです。こう言ってから彼は議長の方を向いて言いました。議長、もしスコットランドにインドのためにキリストにお捧げする一人の息子もいないというのなら、この私が代わりに参ります。私はかの地で健康を害し死ぬために帰国したのですが、明日ここを立ってもう一度ガンジス川のほとりに帰り、キリストの証人としてそこに骨を埋め、少なくとも一人のスコットランド人はインド人のために死ぬ決意を持っていることを知らせますと言いました。なぜ彼はこのように振る舞ったのでしょうか。何がアレクサンダー・ダフにこのような行動を取らせたのでしょうか。彼の頭が狂っていたのでしょうか。決してそうではありません。ではなぜでしょうか。それは彼のうちに燃えていた情熱、魂に対する彼の愛でした。インドの滅びゆく幾百万の魂への重荷が彼の上に重くのしかかり、キリストの愛が迫っていたのです。そうするならば彼にとってそのように振る舞う以外に道があったでしょうか。愛する皆さん、これは感動すべきエピソードの中に油注ぎの結果、聖霊の油注ぎを受けた結果、すなわち聖霊の満たしの証拠をあなた方は見ることができるでしょう。 なぜなら人が意図高きところから力を着せられるとき、魂に対する重荷を持つからです。それゆえこれがクライマックスであり試金石であります。この重荷を持っていないなら、御霊に満たされているなどと言わないでください。魂を愛していないなら、聖霊の油注ぎを受けていると自慢してはいけません。兄弟よ、神に話してください。神と話してください。あなたは重荷を持っていますか？私が語っている情熱を知っているでしょうか？至るところで数えきれない人々が滅びつつあり、幾多の人々が絶望の淵に下っていきます。彼らは一筋の希望の光もなく、果てしのない暗闇が彼らを待ち構えている。あなたはこのことを思って日夜心を悩ましたことがあるでしょうか？聖霊が静かな眠りの時間にあなたを起こし、失われた人々のための取りなしをさせたことがあるでしょうか？あなたは滅びゆく人々のために苦悩したことがあるでしょうか？生みの苦しみについて知っているでしょうか？キリストから離れている愛する者たちのために祈りにおいて神と格闘したのはいつだったでしょうか？注意していただきたい。もし本当に聖霊の油注ぎを受けているならば、これらのことがあなた自身の経験となることを。聖霊があなたの上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。そして私の証人となります。このようにイエスは言われました。それゆえ力が与えられるのは証しをするためです。これが究極の帰着点となるべきであり、これ以外の事柄は述べられていません。そしてしかしの目的はもちろん魂の救いです。本当に力を受けた人が証人となるんです。私たちはキリストの証人になるべきものであることに注目してください。あなた方は私の証人となりますとイエスは言われました。教理経験、証人の教理経験の証人となるのではありません。これ大事なことです。教理や経験の証人となるのではありません。祝福や特別な賜物の証人となるのでもありません。一人の方、十字架につけられたキリストの、イエスキリストの証人となるんです。それゆえ私たちが魂への情熱でもって焼き尽くされるのでなければ、失われた者たちのための重荷が私たちのものとなるのでなければ、油を注がれていることの証拠、あるいは御霊に満たされていることの証拠は何もないのです。今日私たちはどのように祈りましょう。このように主が御言葉を通して私たち自身の生活を顧みさせてくださいました。私たちは福音に生きているでしょうか？私たちはキリストの証人として置かれた場所でイエス様を述べ伝えているでしょうか？愛する者たちは今どうしているでしょうか？聖霊の満たしを、油注ぎを求めて祈りましょう。主が命を捧げるほどに愛された魂の救いのために、私にその重荷を負わせてください。私を用いてください。そのように祈りたいと願います。時が良くても悪くても、私の口が福音のために開かれるようにと祈りたいと、そのように願います。そして何よりも日々身に起こるあまりの厄介事の中で、私たちは心を奪われて自分の生活のことばかり、自分自身の魂への配慮ばかり、本当になすべきこと、主がなしてほしいと私たちに願っている福音宣教に情熱を傾けずに、私が口を閉ざし続けていること、このことが主の御胸を痛めていることを共に悔い改めたいと、そのように願います。お祈りいたします。ご愛なる天皇とおさま、ペンテコステを前にして、あなたの命の御言葉をもって、予言の霊をもって私たちに語りかけてくださり、今私たちが顧みるべき 主を姿をあなたの御前に明らかにしてくださいましたことを信じて心から感謝いたします。今日の御言葉は私に語られた御言葉です。主を憐れんでください。聖霊を求めて聖霊の油注ぎに預かって、どのような時にもイエス様あなたの福音のために召されたことを、あなたの福音を述べ伝えるために聖霊の恵みに預かり証人とされたことを、救われたことを、罪許されたことを、神の子とされたことをもう一度思い起こさせてください。どうぞ清き霊を私の心に注いでくださり、御救いの喜びを再び私のうちに燃え上がらせてくださいますようにお祈りいたします。どうぞ玉川教会がただ集まっているだけではなく、今日語られた御言葉によって共に主の御前に一人一人自分自身を顧み悔い改め主に立ち返ることができますようにと願います。どうぞ一人一人が自分の足で霊的に立ち成長し、主の福音を述べ伝えるために出かけていくことができますようにと願います。置かれた場所で、働きの場所で、家庭の場所で、学びの場所で、どうぞ主が成したいこと、宣教のために生活が捧げられることを願います。どうぞそのために聖霊の油を注いでください。玉川教会に私たち一人一人にこのことを求める信仰をお与えくださり、今固くなな心をどうぞ砕いてくださって、イエス様、聖霊様、あなたを歓迎することができますように助け導いてください。必ずそのようにしてくださり、いよいよ世界宣教リバイバルの使命がこの教会を通して、お一人お一人を通して大きく前進していくことを心から信じ主に期待いたします。すべてを御手に委ねます。感謝します。イエスキリストの尊いお名前によってお祈りいたします。アーメン。
感謝します。応答の賛美を捧げましょう。新生賛美歌485番、主よ我をば捉えたまえを賛美いたします。お差し支えない方はご起立ください。
主よ我をば捉えたまえを賛美いたします。
座りください。献金の時を待ちます。言葉の方お願いいたします。
お祈りいたします。天のお父様、今日もこのような美しい朝をお与えいただき、愛する兄弟姉妹とともにあなたの御前に伝えましたことを感謝申し上げます。ここのところの寒暖の差の大きさで体調を崩していらっしゃる方があると聞いております。どうぞ病床にある方々にはその場その場にあってあなたのお慈しみをお与えください。健康の回復をお祈りいたします。また私どもは心は体はたとえ健康でも心の中にはいつもさまざまな悩みを抱え心を惑わせております。どうぞあなたにすべてをお任せして心が平安でいられますようにあなたのお導きをお願いいたします。これからの一週間をどうぞお守りください。これから捧げます献金は本当にわずかなものでございますが、どうぞあなたのお力で清めてあなたのお仕事のためにお使いください。この小さな祈り、イエス様の御名を通してお見舞いにお捧げいたします。アーメン。
では最後に唱詠、新生賛美歌672番。